声の岩で議会だより2019年9月第53号発行岩出市議会制作朗読グループ岩出弥生会。今月の主な内容です。定例会議決結果、一般質問、常任委員会視察報告、特集岩出への思い、9月議会の開催予定日。以上です。表紙です。バックネットを背にユニフォーム姿の男子生徒が今まさに投球しようという様子の写真が紙面いっぱいに載せられています。作品名、一球に思いを込めて、長高校野球部。撮影者、県立長高等学校3年、北原亮さん。令和元年第2回定例会議決結果。案件名と結果をお伝えします。案件は全部で42件です。専決処分の承認を求めることについて、岩出市税条例等の一部改正、承認。承認案件はこれ以外に8件。岩出市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例の一部改正について、可決。可決案件はこれ以外に26件。指導路線の認定について、認定。岩出市固定資産評価審査委員会委員の選任について、弓根正美氏、同意。人権擁護委員候補者の推薦について、宮本佳子氏、同じく奥茂子氏、同じく田宮文子氏、同じく家原守氏。以上4件すべて適任です。定例会議決結果でした。一般質問、6名の議員が姿勢を問う。今回は次の方々が一般質問しました。福山晴美議員、福岡伸二議員、奥田豊子議員、増田浩二議員、一木理恵議員、尾輪博一議員です。なお、この一般質問の記事は質問者本人が質問及び答弁の要点をまとめ提出のあったものを各議員の責任のもとに掲載しました。内容については質問者にお問い合わせください。一般質問における質問者項目については事前に岩出市議会ウェブサイトで公表しています。ぜひご覧ください。はじめに岩出クラブ福山晴美議員の質問です。交差点の安全対策について、市民プールの運営について、市民の障害学習活動について質問します。まず交差点の安全対策について3つ質問します。質問1、安全対策の基準は何か。事業部長答弁。道路法では道路及び交通の状況に応じ、車両の路外などへの逸脱による二次被害防止に必要な区間は原則車両用防護柵を設けるとされているが、交差点内に車両用防護柵の設置を義務付けた記述はない。質問2、防護柵などで車が飛び込まないようにできないのか。答弁。交差点内の歩道に防護柵の設置は難しい状況であるが、警察、道路管理者、国、県、市など隣接者などとの協議により個別に対応していく。質問3、今後の対策についてどう考えるか。答弁。対象施設が抽出した危険箇所について点検実施後、関係機関で協議し、 より効果的な対策を取るよう留意する。岩出市では毎年夏休み期間中、道路管理者と連携を図り、危険箇所の改善に努めている。次に、市民プールの運営について2つ質問します。質問1、新プールの運営体制において安全マニュアルの見直しはどうなっているか、また新プールの形状に合った監視体制の構築はどうか。教育部長答弁。入場者数の制限を設け、利用状況により入場制限を行う。水温と気温の合計が65度以上を超えた場合は原則水泳を中止する。45分おきに5分の休憩タイムを取り、プールの状況などを把握できるよう見直している。常に高い危機意識を持ち、管理運営に当たるよう心がけている。質問2、旧プール跡地の活用方法は。答弁。堀口プールは災害発生時に一時避難場所としての防災公園として整備を予定しています。東公園プールは現段階において検討中です。最後に、市民の生涯学習活動について次の2つの質問をします。質問1、文化祭の動員人数とスポーツ文化活動団体の推移はどうなっているか。教育部長答弁。まず文化祭の推移について、平成28年、29年、30年と順番に読みます。入場者数、平成28年 18,103 人、29年 4,475 人、30年18,232 人。出品数、418件、422件、411件。団体数、42団体、43団体、40団体。会員数、968人、916人、873人。なお、平成29年は台風のため1日の開催でした。次に、スポーツ少年団及び体育協会の推移について。同じく平成28年、29年、30年の順番に読みます。スポーツ少年団員数、平成28年627人、29年654人、30年714人。体育協会団体数、61団体、56団体、59団体。体育協会人数、1654人、1444人、1531人。以上です。質問2、増やしていく手立てと今後の方針についてどう思うか。答弁。文化協会会員については各クラブと調整を図り、積極的な支援を行う。スポーツ少年団、体育協会は体験教室の実施や広報誌、ウェブサイトなどにおいて市民が行ってみたいと思えるきっかけ作りに努める。以上、福山晴美議員の質問でした。
次はネット岩で福岡真嗣議員の質問です。投票率の向上について、化学物質過敏症について質問します。まず、投票率の向上について次の3つの質問をします。質問1、選挙時及び選挙時以外でどんな対策に取り組んできたのか。行政委員会事務局長答弁。選挙時では啓発チラシを作成し、新聞折り込みによる各戸への配布、 市内放送やメール配信サービス、市の広報誌やウェブサイトの活用、また商業施設での啓発物資配布による街頭啓発等々を行っています。選挙時以外では若者の選挙に対する意識の低さが指摘されている中、学校現場において模擬投票などを行う出前講座、県の選挙管理委員会が実施する出張県政お話講座を活用して実施しています。また市政懇談会や区自治会長会議などで周知に努めています。質問2、期日前投票の状況はどうか。答弁、制度の周知が図られてきたこともあって利用する人は年々増加の傾向にあります。質問3、今後どのような取り組みを考えているのか。答弁、地道な活動を継続して行うことが必要であると考えています。また他の市町村の状況も参考にし、岩出市として取り入れられるものは取り入れ、また改善すべきものは改善しながら効果的な啓発活動に努めます。次に化学物質過敏症について。化学物質過敏症とは、何らかの化学物質に対して突然発症すると言われ、頭痛やめまい、吐き気といった多岐にわたり日常生活に支障をきたすものであり、いつ誰もが化学物質過敏症になる可能性があると言われています。これについて2つ質問します。質問1、岩出市における患者の実態数はどれくらいか。生活福祉部長、答弁、身の回りにあるさまざまな製品に含まれる微量の薬物や化学物質が原因で身体的、精神的な症状が現れるもので、個人差が大きいと言われています。化学物質の摂取所要量と同様に、発症原因や症状、その進行回復速度や度合いも多種多様です。さらに微量の化学物質が多彩な症状を引き起こしているという客観的な証拠がなく、化学物質過敏症と診断されることも難しい現状があります。そのような中、正確な患者数を把握することはできていない。質問2、啓発を広げていく方法の一つとして、ポスターやチラシ、市のウェブサイトを利用し啓発していく考えはどうか。答弁、岩出市広報に化学物質過敏症も含んだアレルギー疾患についての特集を掲載するなど、周知・啓発に努めていきます。またポスターやチラシについては現在のところ考えていないが、広報同様、市のウェブサイトにおいては周知・啓発に努めていきます。以上、福岡伸二議員の質問でした。次は公明党議員団、奥田豊子議員の質問です。生活困窮者自立支援事業について、プラスチックごみ対策について質問します。まず生活困窮者自立支援事業について。生活困窮者自立支援制度が始まって4年目になる。この制度の目標は、生活困窮者の自立と尊厳の確保と自立支援を通じた地域づくりとなっている。このことに関して3つ質問します。質問1、生活困窮者自立支援制度に対してどのように考えているのか。生活福祉部長、答弁、生活保護に至る前の段階でのセーフティーネットの役割を担い、生活困窮者を支える制度として重要と認識している。 質問2、3年間の相談件数はどれくらいか。答弁。相談件数、平成28年度9件、29年度8件、30年度6件。自立に至った件数、28年度4件、29年度2件、30年度5件です。質問3。どのような取り組みを行ってきたのか。答弁。生活困窮者の相談に応じ、自立支援計画の策定や、自立相談支援事業など、離職により住居を失った、または失う恐れの高い生活困窮者には、住居確保給付金の支給を行った。さらに、次の3つの質問をします。質問1。町内が連携し、生活困窮者を把握する取り組みを行ってはどうか。生活福祉部長答弁。生活困窮者は、さまざまな課題を抱えると考えられ、相談先は多岐にわたる。受付課から担当課につながるように連携を図る。質問2。住居確保給付金の支給実績はどうなっているのか。答弁。平成28年度3件、87,400円。29年度実績なし。30年度1件、114,000円でした。質問3。生活困窮者が聞いてもらおう、相談してみようと思える案内を広報に載せてはどうか。答弁。生活困窮者を取り巻く民生委員、児童委員への情報提供も大切と考える。広報を工夫し、分かりやすい広報、案内を目指す。次に、プラスチックごみ対策について。G20 大阪サミットにおいて、国際的に問題となっている海洋プラスチックごみは、2050年までにゼロにするという目標の合意をした。これに関して3つ質問します。質問1。プラゴミ処理の現状はどうなっているのか。生活福祉部長答弁。ペットボトルはプラスチック製品や衣類などのマテリアルリサイクル、その他のプラスチック類は補助燃料としてサーマルリサイクルしている。質問2。プラスチック製品のポイ捨て禁止条例を策定する考えはあるのか。答弁。クリーンカントリー運動や不法投棄パトロールを引き続き実施し、市民の美化意識向上に努める。条例の制定は考えていない。質問3。岩でプラゴミゼロ宣言を行ってはどうか。答弁。プラゴミゼロ宣言よりも従来の取り組みを推進することが重要と考える。以上、奥田豊子議員の質問でした。
次は日本共産党議員団増田浩二議員の質問です。市民プールの跡地利用について、岩出駅周辺における整備について質問します。最初に市民プール跡地利用について3つ質問します。質問1。堀口の市民プールについては防災公園での利用が計画されています。地域の一時避難所的な役割を持たすと説明がされ、備蓄倉庫などを設置するとしているが、市民のために震災面での対応や避難所となる施設を建設してこそ、意義がある公園となるのではないか。総務部長答弁。防災資機材保管の備蓄倉庫、 王宮救護所棟として利用できる東屋などを備えた防災公園として工事を行います。避難所施設の建設の予定はありません。質問2。上岩での東公園プール跡地はどのような利用を考えているのか。教育部長答弁。現段階においては東公園プールの跡地利用についての結論は出ておりません。質問3。東公園プール跡地は偕楽園が選挙の投票所の現状を改善する上でも、近隣地域人口面で6000人ほど暮らしている中で、住民が投票所などに利用できる公共施設を考えるべきではないか。答弁。市の財政状況を含め、公共施設の地域性、必要性などの状況を踏まえ、結論を出していきます。東公園は都市公園に指定され、建築物の制限や史跡や遺跡、埋蔵文化財、宝蔵地であることも検討材料になります。次に、岩出駅の周辺整備計画について3つ質問します。質問1。林市町長時代から岩出駅周辺の整備が言われています。現在、タクシー乗り場の前などが空き家状況になってきています。再開発面で JR も含め周辺地域の方も交えた議論を進める考えはあるのか。市長答弁。事業を進めるにあたり、地域住民や地権者の協力、民間事業協力者の参入があってこそ進むプロジェクトであり、総合的な見地から慎重に見極めてまいりたいと考えています。質問2。長期基本計画の面では、どのような位置づけをする考えなのか。市長公室長答弁。今後、開催する審議会において、課題や方向性などを示しながら、慎重に検討していきます。質問3。駐輪場面における今後の整備計画はどうか。生活福祉部長答弁。駅前駐輪場、ライブラリー駐輪場、公民館駐輪場でおよそ700台を収容しています。少子高齢化により利用者数の減少も予測されるため計画はしておりません。以上、増田浩司議員の質問でした。次は日本共産党議員団市木理恵議員の質問です。3歳6ヶ月健診の眼科健診の充実を、そして認可保育所、幼稚園等災害対応ガイドラインの策定について質問します。まず、幼児の眼科健診の充実について。視力が正常に育たない弱視の子どもは50人に1人の割合で見られる。見る力が発達する乳幼児期に治療することが重要で、3歳児健診の視力検査は大きな節目となる。厚生労働省が全国自治体に3歳児健診で視力検査を適切に実施するよう通知を出している。これについて4つ質問します。質問1。認可保育所での眼科検査の実施はどうか。生活福祉部長答弁。毎年1回、嘱託医による眼科検診を実施。質問2。検診でさらに検査が必要として眼科受診を進めているが、受診率が低い、今後の対応はどうか。答弁。受診率が低いことは認識している。保護者への受診の勧奨を今後も行っていく。質問3。保護者への検査の重要性の周知・意識向上に努める対応はどうか。答弁。眼科検診が重要である旨は伝えていきたい。質問4。眼科医でなくても操作ができる簡易スキャナー機器が開発されている。 厚労省の通知後、機器を導入する自治体が増えてきている。早期発見、子どもたちの健康に遅れを取らないよう導入を考えてはどうか。答弁、県内和歌山市2台、田辺市1台導入されている。岩出市では現時点で検討していない。導入は考えていない。次に、認可保育所、幼稚園等災害対応ガイドラインの策定について。東京都町田市では認可保育園、幼稚園等災害対応ガイドラインを策定している。各地で集中豪雨などの災害が多発しており、災害の備えが喫緊の課題。各園が個別にマニュアルの整備を行っているため、対応レベルに差がある。国や都からも統一した基準がないことから策定に至った。さまざまな起こり得る災害を想定し、対応策を考えることで意識の向上や各園のスキルアップが図れることは重要だと考える。これについて2つ質問します。質問1、各園のマニュアルの把握と十分に対応できるものとなっているのか、また指導・助言をどのように行っているのか。生活福祉部長、答弁、年1回指導監査において内容の把握と精査を行っている。そして那賀消防組合による訓練の立ち入り調査において指導及び助言を受けている。質問2、町田市では園内だけの対応策だけでなく、散歩などの外出時の対応策や送迎中のバス内での対応策なども想定されている。先進事例も合わせ活用しながら見直しと対応策の充実を求めるがどうか。答弁、町田市の事例は非常に先進的な取り組み、参考になるところは取り入れていきたい。その他、市立図書館の充実について質問しました。以上、市木理恵議員の質問でした。
最後は、尾輪博一議員の質問です。道路の維持管理保全について、障害者雇用について、水須大池公園について、岩出法務局について質問します。まず、道路の維持管理保全について質問します。道路は大切なインフラである。縁石の周りに雑草が生い茂り、歩くことや自転車通行にも支障がある。また、学童や児童の通学においても苦情がある。市、県、国道の維持管理、保全はどうなっているか。これについて3つ質問します。質問1、指導はどうなのか。事業部長、答弁。市内を8つのエリアに分割し、毎月第2、第4週、路面の状態などを目視、点検を行っている。異常を発見したときは、簡易舗装材による緊急措置などを行って、安全対策を行い、その後、速やかに業者にて補修を実施している。質問2、県国道の除草は年間何回ぐらい実施をしているのか。答弁、市道の草刈りは年2回、国道24号の除草選定は年1回とし、県道は年2回実施し、通行の安全に努めている。質問3、市道における袋工事の逃げ道のない道路、災害時どうするのか、確保されているのか。答弁、重点事業として地域の利便性向上、災害や緊急時に備えた安全通学路の確保を目的とした金谷茨本線ほか2路線において、 生活道路の環状化事業を実施している。開発協議においてできる限り通り抜けや環状化を図るよう指導している。次に障害者雇用について質問。過去2回市の雇用率が未達成であり法定数を守るよう求めてきたが達成しているのか。総務部長答弁。市の雇用者数は3名であり充足していない。早期に達成するよう今年度中に採用したい。次は水洲大池公園についての質問です。公園の草引き周辺の環境整備に関して3つ質問します。質問1、維持管理は誰なのか。事業部長答弁。地元管理組合である。質問2、照明が消灯しているが。答弁。壊されたので消灯している。地元から要望があれば再検討する。質問3、通学路なのか。教育部長答弁。通学路にしている。蛇が出ていることについて注意喚起したい。最後は岩手法務局についての質問です。今巷で法務局の業務移管と閉鎖の動きがある。本局への統合は事実か。市としての認識はどうか。市民にとって影響は重大であり他市と連携して閉鎖しないよう求める。市長答弁。統合された場合利便性が損なわれる。宅地開発が進む中存続を紀の川市と共同で要望している。以上、尾輪博一議員の質問でした。続いて各常任委員会報告です。総務建設常任委員会委員長梅田哲也、副委員長福岡真嗣、委員田畑昌司、田中博之、松下はじむ、上野光志、玉田貴則、増田浩二。視察レポート。5月8日水曜日、山口県下関市を視察しました。ジビエ有効活用推進事業について。ジビエとは狩猟で得た天然の野生鳥獣の食肉を意味するフランス語です。導入目的。下関市は平成19年まで捕獲檻などによる駆除を規制していた経緯があり鹿による被害が増加していた。その対策として有害獣による被害軽減対策に取り組む際の負担軽減及び意欲向上、有害獣の肉を処理して地域資源として活用、これらを目的として有害獣処理施設、実りの丘ジビエセンターを建設。管理運営方法。指定管理者制度により管理運営を行っています。また管理運営者が食肉加工業者ということで販売ルート、製品規格に強みがある。メリット。施設に駆除した有害獣を持ち込んだら処理をしなくてよいということに加え買い取りもしてもらえるということで駆除を実施する方にとって導入目的である負担軽減、意欲向上につながっているとのこと。デメリット。鹿などを処理する人は現在1名。技術が必要なこともあり人員が不足している。それにより処理できる頭数が限られてくる問題も発生しています。また管理運営には市の指定管理料が年間およそ500万円負担されており、公費がなくなったら運営は厳しいとのことでした。所管。 有害獣処理施設として全国の中でも成功事例である下関市の現状を視察して、まずは目的である猟友会をはじめ有害獣駆除を行っている方の意欲や利便性を著しく向上させていることは素晴らしい点であると言えます。一方でその意識の向上が有害獣個体数の減少につながっているかが明確ではないという点に有害獣被害対策事業の難しさを感じました。5月9日木曜日、山口県山口市を視察しました。インバウンド観光誘客十方亭維新館の取り組みについて、山口市は幕末に多くの志士が集まった明治維新の削減地というコンセプトのもと、歴史文化のまちづくりを具体化する施設として十方亭維新館を設置しました。スマホのアプリを利用したガイダンス施設である維新館の裏には、地元の豪商であった万代家庭園を自由に見学することができ、その歴史を感じることができます。またこの施設だけでなく、地域一帯を文化特定地域と位置づけており、外国人観光客の回遊スポットとしても楽しませることができるものであります。インバウンド観光誘客としては、企業の旅行インセンティブツアーの誘致にも力を入れるなど、さまざまな取り組みを行っています。書簡、山口の歴史ある町並み、その魅力を最大限に活用している取り組みは点で終わることがなく、バス運行回遊拠点施設といったさまざまな事業と連携して一丸となり企画していく重要性を認識することができました。今後まだまだ伸びしろのあるインバウンド誘客を進めていく上では、物よりも思い出という観点に力を入れていくことも一つの方策ではないかと考えます。以上、総務建設常任委員会報告でした。次は厚生文教常任委員会報告です。委員長伊上義久、副委員長奥田豊子、委員山本茂信、福山晴美、吉本寛陽、三須慎太郎、石切理恵、尾和弘和。視察レポート。5月22日水曜日、神奈川県座間市を視察しました。生活困窮者自立支援断らない相談支援について、座間市では生活困窮者自立支援事業の任意で行うことができる事業について次の通り実施しています。1、子どもの学習支援事業、2、家計改善支援事業、3、就労準備支援事業。これらの事業を通じ、生活困窮の恐れのある状態の方に介入していくには、行政制度だけでは厳しい現実があると考えました。地域との連携、そこで座間市は地域のさまざまな取り組みと連携することにより活路を求めました。支援調整会議月一の開催、多様な主体が参加し地域と行政が一体に。その他、NPO 法人、地域福祉、市民共同など連携を図ることにより、多くの相談が増え、さまざまな支援の必要性が見えてくるようになったとのことです。所管、生活困窮者自立支援を行う場合、市役所などに相談を行える人については、何らかの支援が可能でありますが、潜在的な方について、その把握などは非常に困難であり、問題が具体化したときには早期に何か対策ができたのではと思うことも少なくありません。 自立を支援するだけでは孤立は解消しない。支援だけでなく応援が必要という座間氏の考えは、今後の取り組みを考える上で大変参考となりました。5月23日木曜日、東京都町田市を視察しました。町田市認可保育所幼稚園等災害対応ガイドラインについて、町田市では東京都内で初めて認可保育所幼稚園を対象に災害対応ガイドラインを策定しました。その背景として、国や都が作成した保育施設向けの災害対応ガイドラインが策定されておらず、統一した基準がないというものがありました。そのため各園が個別にマニュアルを整備しますが、基準レベルに差があり、具体的な対応が不十分な部分がありました。そこで認可保育所園長や学識経験者から構成される策定作業部会を立ち上げ、検討を進めました。ガイドラインの特色、策定にあたり包括連携協定を締結した民間会社と連携、策定後も研修や訓練などを実施、その結果民間80の施設が参加、保護者や地域の関係者、施設が連携できるよう関係づくりを重視、それによりマニュアル作成キットを作成し参画を促す、町田市オリジナルを意識し、市内施設の優良事例や市の災害想定などを盛り込む、それぞれの園にとって分かりやすく使いやすい内容とする。所管、防災マニュアルを作成するにあたり、それぞれの現場で状況が違う中、統一的なマニュアルでは対応が困難な場合があります。その部分を各保育所などがマニュアル作成キットにより、それぞれが地震や水害といった災害を考えることに成功していると感じました。日頃の学習や訓練などを通じて、いつ起こるかわからない災害にどれだけ日頃から向き合うことができるかという重要性について再認識することができました。以上、厚生文教常任委員会報告でした。
特集、小中学生から岩手への思い。小学生2人の思いをご紹介します。まず山崎北小学校6年生安保遥さん。僕が住んでいる岩手市には小さい川や水路がたくさんあります。僕の家の裏にも住吉川が流れていて、ホタルが飛んできます。夜になるとふわっと黄緑色の柔らかい光が庭のあちこちで光り、とても幻想的で見とれてしまいます。岩手市にはそんな美しい自然がたくさんあります。今一度身近な自然に目を向けてみてください。きっと素敵な自然が見つかると思います。次に根黒小学校6年生前田宗和さん。僕は岩手が大好きです。岩手は歴史ある根黒寺があり、都会の便利な面と田舎の自然豊かな面があり、車があれば大阪も近く、とても住みやすいと思います。ただ車がないと不便だなとは感じます。最近車の事故のニュースも多いので、岩手市の巡回バスとコースをもっと増やして、通勤通学時間帯に岩手駅へバスを運行したり、もう少し細かくサポートすれば、もっとみんなが安全で住みやすい岩手市になるのではないかと思います。特集、
小中学生から岩出への思いでした。第3回定例会、9月の本会議開催予定日は次の通りです。4日水曜日、行政報告、議案説明。10日火曜日、質疑、委員会付託。19日木曜日、討論、採決。24日火曜日と25日水曜日は一般質問です。時間は9時30分からです。ぜひ傍聴にお越しください。岩出議会だよりでは、表紙写真、イラストを募集しています。詳しくはウェブサイトをご覧ください。議会広報常任委員会、委員長、福山晴美、副委員長、市木理恵、委員、福岡真嗣、田中博之、ミス慎太郎、上野講師、奥田豊子、尾和博和。以上、岩出議会だより、2019年9月、第53号をお伝えしました。発行、岩出市議会。編集、議会広報常任委員会。住所は、郵便番号 649-6292、和歌山県岩出市西の209。電話は、0736-61-6947 です。E メールは、議会、gikai@cityiwade.lg.jp です。岩出市議会ウェブサイトは http://www.city.iwade.lg.jp/議会/です。なお、紙面にある QR コードを携帯電話、スマートフォンなどのバーコードリーダーで読み取ると、議会ウェブサイトにアクセスできます。どうぞご利用ください。